2022年10月2日手術礼拝を始めます。この礼拝のためにまず一言お祈りを捧げしますので、皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、暑かった夏もようやく過ぎ去ろうとして、そこここで金木犀の香りが香る季節、漂う季節になったことを覚えます。9ヶ月があっという間に過ぎてしまいましたけれども、兄弟姉妹の中には長く感じた方もおられるでしょうし、短く感じた方もおられるでしょうけれども、主よ、あなたにおいては一日は千年、千年は一日。どうか私たちの日々の気ぜわしさを忘れて、大きさあなたへと思いを向けさせてくださいますように。永遠なるあなたと交わるその恵みをあなたが与えてくださいました。私たちの与えられた体は移ろゆくものでありますけれども、あなたは永遠なるお方、どうか私たちがこの混乱した混沌とした社会にあってもなお永遠なるあなたを仰ぎ見つつ日々歩むものとさせてください。どうかこれまでの私たちのさまざまな思い、どうかあなたに委ねて、新しい10月残されたこの今年の3ヶ月どうか平安のうちに歩むことを得させてください。今コロナ禍が終わらない間にウクライナでは戦争が起こって、本当にこの世界はどのような方向に向かっていくのか、今月になってからは物の値段もさらに上がる。主よ、どうか私たちが今一度この世界の作り主、またこの世界の支配者、まことの支配者がどなたであられるのか、私たちのさまざまな傲慢を打ち破ってくださり、あなたこそ主であられることをどうか私たち一度改めてそれを深く知り、またあなたの皆を知らない方々にもどうかその皆が告げ知らされますように、兄弟姉妹教会の働きをますます祝福してください。このような世にあってもなおこの礼拝が備えられていることを感謝いたします。どうかあなたの御言葉に聞き、また主の晩餐を預かることで私たちの信仰を新たなものとし、またどうか弓道中の友を信仰へとお導きくださいますように。さまざまな事情やまた施設に入居など遠くにおられる方々、この礼拝に集えない方々、どうか皆があなたの民であることを覚えつつ、どうか新しい習慣を歩み始めるものとさせてください。どうかここに集えない兄弟姉妹の上にあなたからの慰めをお与えください。今私たちは御前に集っております。どうか私たちを整えてこの礼拝へと改めて向けさせてくださいますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ヘブライ人への手紙9章23節から28節をお読みいたします。新約聖書411ページです。新約聖書411ページ、ヘブライ人への手紙9章23節からお読みいたします。このように天にあるものの写しはこれらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖所に入るように、 たびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は、世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。そこまでです。説教完全なる犠牲と題してお伝えいたします。今日の、聖書箇所、まあ、ヘブライ人の手紙自体が結構読むのが難しいと思うんですけれども、今パッと朗読しただけでは何のことが言われているんだろうというふうに思われるかもしれません。御言葉の初めにですね、天にあるものの写しとあります。でこういう象徴的な言葉が出てくるとますます分からなくなるんですけれども、これは端的にですね、モーセの時代から脈々と続いてきたイスラエルの礼拝制度のことであります。もともとはこの言葉が指し示している、天にあるものの写しという言葉はイスラエルの礼拝制度のことを指しているんですね。けれども、なぜ天によるものの写しなどと表現するのかはちょっと後回しにして、まずはイスラエルの礼拝制度についてどうしてもこう説明が必要ですので説明いたします。で、まあ、起源はですね、旧約聖書の出エジプト記に遡ります。でモーセがイスラエルの民をエジプトから導き出してホレブの山で律法を授かった後、後が大事なんですけど、神様から真っ先に示されたのが礼拝の制度だったんです。でそもそも神の民イスラエルって今答え神の民って言っちゃったんですけど、誠の神に礼拝を捧げるためにこそエジプトから導き出されたんです。エジプトで奴隷にされて、エジプト人にビシビシ鞭で叩かれてかわいそうだから助けてあげたいなと思ってっていう意味合いはあんまりないんですよ。礼拝を捧げるために、奴隷じゃなく自由なものとして礼拝を捧げるために神様は導き出したんですね。礼拝はイスラエル民族の存在目的なんですよ。ですからエジプトから逃れたのなら真っ先に礼拝の制度を整えるのが当然というわけであります。でそれでですね、礼拝制度の根幹をなすものは2つあるんですね。で1つ目は礼拝の施設である聖所で、2つ目は聖所を守り礼拝を司る職務、つまり祭司であります。聖所と祭司、まあ、施設と人なわけですけど、ハードとソフトって言い方もできると思うんですけど、その聖所と祭司がイスラエルの礼拝制度を支えています。で聖所の施設全体は幕屋という形で整えられて、なんで幕屋っていうかというとですね、幕で覆われてるからって、その名の通りなんですけど、まあ、巨大なテントみたいな感じなんですね。で聖所の一番奥にはさらに別の幕で区切られた至聖所、至って聖なるところと書いて至聖所っていうところがある、そういうスペースがあったんですね。で至聖所は年に一度大祭司、祭司の中でも一番偉いのが大祭司っていうんですけど、大祭司しか入れない特別な場所でした。でモーセの時代に創設された、当初はですね、簡素な幕屋という施設だったわけですが、だんだん国が大きくなってくるんですね。イスラエル南北統一王朝の絶頂期といえば、まあ、ソロモンなんですけど、ソロモン王の時代には神殿というもっと立派な施設へとアップグレードされた次第であります。ただ建物がどれだけ立派になったとはいえ、基本的な役割や機能としては幕屋と変わりありません。イスラエル黎明期の幕屋も、絶頂期に建てられた神殿も、バビロン捕囚の後に再建された第二神殿もですね、礼拝の拠点としての役割を果たしていたのです。で、まあ、そこまでは、まあ、ほぼ、まあ、前提知識というか前置きなんですけども、 本日の御言葉で特に重要なのは聖女の役割であります。でそれは祭司がイスラエルの民全体と自分自身のために動物の血によって罪の許しを神に神に願い求めることなんですね。つまり取りなしであります。自分だけのためじゃなくて他の人のためにも神様に願い求めるというのを取りなしというわけなんですけども、神と人間の間に祭司が仲立ちして聖女で人々の罪を清める、それがモーセがホレブの山で 神ご自身から教えられて、その後イスラエルが守ってきた大切な伝統なのです。でこの伝統的制度が本日お読みした御言葉の冒頭においては天にあるものの写しと呼ばれています。で写し、まあ、今だとコピーという言葉をよく使うんですけど、写しという言葉につきましてはこの聖書原文のギリシャ語をですね、別の言葉に翻訳するとですね、印とか象徴と呼ぶこともできるんですが、本日の箇所ではですね、もう一つニュアンスがありまして、似て非なるもの、そういうニュアンスがあるんですね。それも込めて写しとされているんですね。本物だったら写しなんていうことは使わない、似て非なるものだから写しとされる。つまり旧約時代から続いてきた聖女は実は本物ではないのだと、この手紙を書いた、記者はそういうふうに語っているのです。もちろんユダヤ教の人はそんなこと言われたら怒るの当然なんですけども、この聖女が、まあ、写し本物ではない、実は聖女だけではないんですね。聖女が単なる写しということになると、そこで働く祭司も写しということになりますし、果ては礼拝制度そのものも写しである、つまり本物ではないということになってしまいます。すごくこれは当時の人々にとっては問題含みの発言ではあるんですけど、なぜイスラエルが大切に守ってきた聖女とそこで取り行われる、その行われる取りなしという礼拝制度が似て非なるもの、本物ではないと言われるのでしょうか。まあ、そのことがですね、いよいよ本日の説教では本題となるわけなんですね。で、それはひとえに主イエス・キリストが来られたからであります。主が来られたことで今までの礼拝制度は本物ではない、もっと適切に表現するなら今までは不十分だった、不完全だったと、そういう事実が示されたのです。でもしですね、旧来の礼拝制度が神の御目に御目にかなった申し分のないものだったら、わざわざキリストが来られて十字架で死んでくださる必要はなかったのです。ユダヤの祭司が今までやってきたように動物の血を注ぐことで人の罪が清められるのであれば、これ以上の犠牲は必要とされません。しかし実際主は来てくださいました。来ていただく必要があったからです。端的に申しますとですね、旧来の礼拝制度は堕落の限りを尽くしてもはや役に立たないものになってしまった。いや、役に立たないとか堕落の限り尽くしたっていうのは、神殿制度を支えている支配者たちはあまり自覚してないんですけども、そこが厄介なんですね。堕落して役に立たなくなった。で、そのことによって神の怒りは極地に達して、神のおられる天そのものが汚されてしまったと暗に示されています。天そのものって言葉が出てくるんですけども、なぜ汚されたかって言ったら、もう人間の礼拝制度があまりにもひどいから、神様は怒ってる、怒ってる。つまり完璧だと思われていた人間の礼拝には実は限界がある。人間は完全なる神の御前において完全な礼拝を捧げることなどかなわない。人間の礼拝には避けがたい欠陥がある。必ずどこかに偽善性があるのだと。 で今申し上げた問題はですね、キリストが来られた後も人間たちの間では決して解決されたわけではないんです。まあ、主が来られたから解決してるんですけど、人間同士だけだと解決できてないんですよ。私たちの礼拝が完璧だということはありえないんです。今こうして語っている牧師の説教にも誤りがあるかもしれない、偽善や自己欺瞞があるかもしれない、祈りもふさわしくない、考えれば考えるほど人間の礼拝など神の御前にはふさわしくないと思えてしまう。私も説教を終えるたびに思うんですね。こんな説教でよかったのか、これで神の栄光を十分に表して言えるのか、むしろ自分の語りたいことだけを語ってしまってないのか。そういうふうに思えてしまうだけではなく、事実そうなのです。どの辺がそうなのかということは私自身もわからないんですけど、賭けがあるんですよ。だからこそ礼拝にはいつもキリストの取りなしが必要なのであります。逆に申しますと、キリスト抜き、人間だけの礼拝は破綻しているんです。破綻しているからこそ、立法に書かれている動物の犠牲ではもはや役に立たないんですよ。役に立たなくなった捧げ物ではなく、神の子キリストご自身が尊い犠牲をもって天に赴き、神と人との間に立って取りなしをしてくださる。その取りなしに人間の礼拝のふさわしさすべてがかかっているのであります。でそのことを念頭に置いてですね、もう一度天にあるものの写しという言葉に注目したいと思うんですね。写し、つまり似て非なるもの、語弊があるかもしれませんが、私たちの礼拝というのは一歩間違えばままごとと一緒になってしまうんですね。子供のままごとがダメってわけじゃないんですけど、ままごとになりかねない。キリスト不在の礼拝には何の価値もないということも言えるでしょう。この礼拝堂に掲げられたこの十字架もですね、単なるインテリアとしておまけのようにくっついているわけではありません。まあこんなこと私からあえて言うまでもないことだと思うんですけれども、単なるインテリアではない、私自身がそういうふうにこの説教の準備してて気づかされた、改めて気づかされたんですね。破綻から免れない人間の礼拝を、この十字架で流されたあのお方の血が神の御前に価値あるものとしているんです。私たちのもう礼拝はダメなんです。でも主が血を流してくださる、その十字架のおかげで私たちの礼拝は尊いと言っていただける。そうでなければですね、どんなに立派な説教が語られようと、どんなに滑らかな祈りが捧げられようと、どんなに高価な献金が捧げられようと、偽物でしかない礼拝になってしまう。そうした諸々の滅び、人間の破綻をこの十字架が厳しく示しつつも、同時に十字架の主が取りなしてくださりふさわしい礼拝として天の父の御前に差し出してくださっているのです。この十字架がなしにですね、私たちの礼拝が神にふさわしいだなんて思っちゃいけないんです、ね、主が取りなしをしてくださっている。その十字架の出来事は一度きりですが、その効力は永遠であります。キリストの十字架っていうのは一回だけなんですね。でも十分なんですよ。主はこの世が続く限り永遠に取りなしをしてくださる。なんで永遠なのかというと、答えは明らかなんですね。主は神の子で永遠に生きるお方だからなんです。ただの人間だったら永遠の取りなしなんてできないんです。永遠に生きるお方だからこそ永遠に取りなしをしてくださる。だからこそあの時からもう2000年も経た私たちもまた安心して神の御前に礼拝をお捧げしています。もしそうでなければ、いつも不安を抱えたまま、神様は私たちの礼拝はいかがでしょうか、大丈夫でしょうか、お気に召していただけるでしょうか、乾ききった心でずっと問い続けなければならない。もちろん実際はそんな不安は抱く必要はありません。たとえ貧しい礼拝でも、私たちが主イエスに取りなしを願う限り、主はいつでもいつまでも ふさわしく整えてくださるのです。たとえ今の世が堕落しきっていたとしても、二度目の十字架は必要ありません。一度きりで十分なことを、それだけすごいことをですね、主は成し遂げてくださった。で、またかと思われるかもしれないんですけど、そのありがたい教えを台無しにしてしまったのがですね、例えば今話題になっている旧統一教会なんですね。あまり礼拝にしょっちゅうこんなことを申し上げるのもどうかとは思うんですけど、あえてこれは言わなければならない。彼らはですね、キリストの十字架は不十分だった、効果は半分しかなかったなんて言うんですね。なぜなら、まあ、馬鹿げてる理由なんですけど、なぜならキリストは結婚して子供を作らなかったから。だから我らが合同結婚式で結婚して罪のない子供を産まなければならないなどと、彼らはひどい教えを言い広めることで、せっかくのですね、神の真実と慈しみを落としめちゃってるんですね。もったいないことして。そういう歪んだ教えは歴史上何度でも現れ、そして誠の教会の前からは立ち去っていきました。いずれ廃れるんですよ、そういう教えは。当然です。理由は簡単なんです。そういう教えには救いなんてありません。先ほど申し上げた通り、人間の礼拝は完全に破綻して無価値なものになっているのです。キリストをそっちのけにして正しい礼拝は成り立たない。どうしてそんなことを忘れてしまうのかとですね、本当に理解に苦しむ。残念でならないんですね。時代が暗く不安定になればなるほど、御言葉に立ち返らなければならない。こういう日本で嫌な事件があったからこそ、私自身もですね、御言葉に立ち返るのは大事だなって改めて気づかされるんですね。本物の救いは何なのか。聖書にある。キリストが成し遂げてくださった救いは完全だと、完全だと言ってるんですね。何度でもこの教えに耳を傾けてまいりたいと思うんです、ね、私たちの群れがここに掲げている十字架は決して伊達ではないことを改めて思いつつ、最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはこの罪深き世のために、またこの世の罪をあがない永遠の取りなしをなすための大祭司として、イエス・キリストを使わせてくださいました。感謝いたします。主は神の子でありながら、私たち人間の側に立ってくださり、謙遜なお方として、私たちのためにあなたに向かって取りなしをしてくださいます。あなたはその取りなしをよしと受け止めてくださる。その恵みによって私たちは安心して礼拝をお捧げすることができる。そのことに感謝いたします。どうか十字架こそが誠の救い、十字架だけが誠の救いだと、このような時代だからこそ私たち改めてその信仰に立ち返り、どうか日々平安のうちに歩むことをさせてください。どうかこのような時代だからこそ、なお世の人々が誠の大祭司であられる主イエス・キリストを知ることができますように、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.